座席の前のプレートをご覧ください。主の祈り。天にまします。
我らの父よ、願うことは皆を変わらせてくまい、御国を光らせてくまい、御心を手に願うと地にもなさせてくまい、我らの日曜の語りを今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すこと、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものだよがない。アーメン。聖書をお読みします。新約聖書100ページ、ルカによる福音書1章26節から38節。ルカによる福音書1章26節から38節。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑う。一体この挨拶は何のことだろうかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産んだ。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になる。意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることはない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう5ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。お祈りします。主イエス・キリストの神様、7日の旅路を守られ、今朝も私たちは主の日の礼拝に集められました。あなたの大きな祝福と御手に支えられてこの礼拝を捧げます。アドベント第2週に入りました。私たちはこの期間に御子がこの世に来られたという恵みの大きさを今一度思い起こします。巫女は真っ暗な夜に惨めな馬小屋にお生まれになりました。巫女は誕生の初めから宿なしでした。巫女はこの世の支配者から命を狙われました。
巫女は力のない弱い赤子としてお生まれになりました。私たちが道に迷い絶望してしまわないように、巫女は身の上に従って神の身分を捨てて地上に来られ、罪ある私たちとどこまでも連帯し神の愛をお示しになりました。神はその一人を賜ったことにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を受けるためである。しかし私たちは与えられた祝福にあまりにも疎いものです。計り知れない神の祝福に入れられたものと知らされているのに、目の前の状況が変われば祝福の外に置かれたと思い込み落胆し、喜びの生活からあっという間に遠ざかる弱いものです。自分の小さな計りであなたの祝福を計る罪をどうぞお許しください。主をどうぞ憐れんでください。イエス・キリストによって私たちに与えられている一方的な神の恵みをただただ仰ぎ見る信仰に立たせてください。本日は聖餐の恵みをいただきます。主が私たちのために命を捨てられたことを覚え、罪の贖いの印として、また終わりの日に完成する神の国の交わりの前味わいとして、深い感謝を持って共に主の食卓に預かれますように。あなたが与えてくださっている喜びに満たされて、ここから押し出されて置かれた場所に帰り、その場で主の福音の証人としてこの週を生きることができますように。御霊を注いでください。御言葉を十分に心に染み通らせてください。御言葉を取り継ぐ大沢先生を霊で満たし強めてください。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。ご一緒に日本キリスト教団信仰告白を告白します。日本キリスト教団信仰告白も座席の前のプレートをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感による願い、キリストを証しし福音の真理を示し、教会の得るべき唯一の聖典である。さらば聖書は聖霊について神につき救いにつきて、全く知識を我らに語る神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く敬礼として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信じる信仰により我らの罪を許して義としたの。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の身を結ばし、その御業を成就したの。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊殿を執り行い、愛の技にはまりつつ主の再び来たりたもをお待ちなど、我らは各信じ唯の聖徒と共に一信条を告白する。
我は天地の作り主、全能の実在る神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって選ぶ乙女マリアという前、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死ぬのうちより蘇り、天に昇り、全能の死の中の者に満たしなさい。賢いに鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまも、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体が蘇り、常しえの命を信ず。
アドベントの第2週、大変有名な受胎告知の出来事を司式者に朗読していただきました。その朗読を聞きながら、皆さんの中には教会や学校で目にしてきたクリスマスページェントのあの一場面が思い起こされたという方も多かったのではないかと思います。粗末な椅子につつましく腰掛ける少女に天使ガブリエルが現れる。少女は天使が放つ眩しい光を避けるように椅子から降りてしゃがむ。その驚き戸惑う少女に天使は救い主解任の知らせを告げるのであります。自分はその場面をページェントの中で見る立場であったか、演じる立場であったか、一度でもしかしこのクリスマスページェントの場面をご覧になった方は、この場面をありありと思い浮かべることができるのではないかと思います。暗い舞台の上、簡素な身なりのマリアにスポットライトの強い光が当たり、天使ガブリエルの輝きと言葉に少女は戸惑い動転するのであります。しかし最後にはこの天使の前に、だから神の前に膝をかがめて、お言葉通り好みになりますようにと告白し、舞台は暗転いたします。この印象深い受胎告知の場面、心に刻まれた受胎告知の出来事こそマリアだけではありません。主なる神様と私たち人間の間で起こる、いや起こらざるを得ない出来事のモデルであります。このマリアに起きた出来事を通して、神様は私たちが何の特別なものでなかったとしても、私たちを特別に選んでくださる、私たちと共におられる主となってくださる。またこの私たちの主人は、私たちしもべの幸せのためにこそ主の中の主としてのその道からを振るってくださる。このことを本日与えられた御言葉によって私たちにも告げられるのであります。一人の何の変哲もない少女マリアです。この一人の少女にスポットライトが当たり、それから2000年経った今日に至るまで決して忘れられることのない世界一有名な女性になりました。私たちプロテスタント教会はこのマリアを拝むことも、彼女に向かって神への取りなしの祈りをお願いすることもいたしません。けれども私たちプロテスタント教会もまたこのマリアを特別な人であると認めることにやぶさかではありません。 この人は言葉そのものの意味において神の母となった人であります。神の子、救い主イエス・キリストを身ごもり産んだ。歴史上ただ彼女の身にだけ起きた一回きりの事実において、マリアは他の誰とも比べようもない特別な輝きを帯びた存在であります。けれどもまた、この人は私たち全てのもののモデルともなりました。なぜならば神様はこの何の変哲もないものを特別に顧みることのお出来になる方だ。このマリアの選びの出来事を出発点として、このことを私たち人間に対して決定的に始めてくださったからであります。マリアから生まれる救い主を通して、主なる神様はそれ以来ただマリアだけを特別に選ばれるのではない、私たちもこの神様の特別として選ばれることになった。マリアは私たちのモデルであります。しかしそれは私たちが見習うべきモデルであるというよりも、私たちに起こる神様の出来事のモデルであります。マリアを見るとき、私たちのこの身に神様の御業というものがどういうふうに起こるのかということがよくわかるのであります。神様は特別でないものを特別に選ばれるのです。この私たちも神様の光がスポットライトのように必ず当たるのです。私たちもまた神様のスペシャルになるのです。マリアを見ることによってこのことが分かる。私たちにも神様の特別な御業が、私たちがどのようなものであっても神様の特別の御業がこの身の上に起こる。しかしこれは一方通行に終わるものでもありません。マリアの姿というのは、私たちもまた神様にどのようにお答えすることになるのか、この点においても私たちのモデルとなっているものであります。マリアは今日の聖書の箇所の最後にこのように言いました。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。このマリアの言葉こそ実に私たち全てのものにとっての神様への応答のモデルであります。このマリアの言葉の中でまず何よりも注目しなければならないもの、極めて大切なのは、マリアがここで神様のことを主とお呼びしていることです。もちろん神様を主とお呼びするのは変わった呼び方ではありません。旧約以来、私たち人間が神様をお呼びするごく普通の呼び方、それが主であります。けれども私たちが神様のことを主なる神様とお呼びするとき、あまり普段深く意識していることはないかもしれませんが、私たちは同時にこの自分のことを主のはしためです、主の召使いですと告白しているのです。私たちが主なる神様と神様をお呼びするときに、私たちは自分を主のしもべとして同時に差し出しているのであります。もちろんこれは私たちが自分のことを主のしもべとして神様に差し出すから、神様は私たちの主となってくださるというのではありません。いいえ、私たちが私はあなたのしもべですと主にこの身を差し出す前に、神様の方からご自分のことを私たちに向かって、私はあなたの主だと、 呼びかけてくださっている。何の関係もない私たちに向かって神様の方から関係を結んでくださり、あなたは私のものだと私たちに向かって語りかけてくださる。その神様の語りかけに基づいて私たちは初めて神様に向かって、あなたは私の主です、私はあなたのしもべですと初めて告白することができるようになる。私たちは私たちとの関係をご自分の方から築いてくださるその神様のお言葉の後からなぞるようにしてだけこの告白をすることが許されている。このように神様が私たちの主人であり、私たちがしもべであるならば、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、この言葉ほど私たちが神様に申し上げるのにぴったりの言葉はないと思います。神様が私たちをご自分のしもべとして選んでくださり召し出してくださるならば、しもべである私たちは神様が何とおっしゃろうが、神様が私たちの人生に何をご計画されていようが、しもべである我々はそれに口を挟まず異議を申し立てず、慎んでその丸ごとを受け入れるということこそ正しいことであります。神は神であり、人は人であります。神様の愚かさは人の賢さに勝ると使徒パウロは申しました。だから神様から発せられるどんなに理解しがたいご命令、理解しがたい出来事がしもべである私たちの身に起きたとしても、そのような言葉を託されたとしても、これは主なる神に信頼して丸ごと我々は受け入れるだけであります。けれども私たちにとってとても慰め深いことは、私たちの応答のモデルであるこのマリアは主の言葉を最後にはもちろん丸ごと受け入れたのでありますが、それは初めから戸惑いなしにではなかったということであります。天使ガブリエルのおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるとの知らせを告げられた時のマリアの最初の反応というのは、ただただ戸惑いでありました。これは突然のことでびっくりしたということなのでしょうか。落ち着いて考えるならば、やがて解消されるような戸惑いなのでしょうか。私はそうはならないと思うのです。この天使の知らせを聞いた者は腰を落ち着けて考えれば考えるほど、なぜ私にこの知らせが語られるのか、そういう戸惑い、不思議を深めていかざるを得ないような、そういう種類の戸惑いをマリアは感じたのではないかと私は思います。最初に申し上げました通り、このような神様の祝福の知らせを告げられる根拠がマリアの中には何もないからです。神様があなたと共におられると、そう言っていただけるような必然性が自分自身の内側にはないからであります。だから落ち着いて考えれば考えるほど、そのことはむしろマリアの中ではっきりしていったのではないかと私は思います。それゆえこの戸惑いは、突然の天使の訪問にびっくり仰天したということを超えまして、何の変哲もないものをご自分のスペシャルだとおっしゃってくださる 神様の恵みの大きさに対する決して解消されることのない驚き、戸惑いではなかったかと思うのであります。だからお言葉通り好みになりますようにというマリアの応答の言葉は、彼女の戸惑いのこのような側面から言うならば、え、こんな私で本当によろしいのですか、何のいいところもありませんけれども、あなたのお言葉ですから感謝してあなたのものとして生きてまいります、生かしていただきます、そういう言葉であったということができるでしょう。そうするとマリアの反応っていうのは、私たちの応答のモデルだからといって、別にそれは我々が真似るべき模範という意味ではないということがよくわかるのではないでしょうか。マリアの告白というのは、こう応答しなければならないという私たちの信仰の努力目標ではなくて、ふさわしくないものを選ばれる神様の恵みに圧倒されたものが感激しながら思わず口からついて出てしまう必然的な感謝の応答であります。そしてこのような応答の言葉というのは、実はマリア以上に今を生きる私たちにこそぴったりくるものではないかと私は思います。この私たちこそ、神様がイエス・キリストにおいてこの私たちに向かってもあなたと共にいると、そうおっしゃっていることに対して戸惑わざるを得ないものであるからです。キリストが人となられ、そのご生涯を十字架に至るまで歩み通されたことを私たちはすでに聞いているのであります。私たち人間がその十字架の出来事によって主のしもべとしてどんなにふさわしくないものであるか、あのキリストの十字架においてこそ私たちはマリア以上にはっきりとそのことを知らされています。しかしキリストを十字架につける罪人である私たちを、それでも神がご自分のものとしてお選びになった、このキリストの出来事を通してこそ神は私たちを決して見捨てない、あなたたちのと共にいる神であると、そのことをお告げになってくださった。だから私たちはマリア以上にはっきりと神がふさわしくないものと共におられるんだということを知っています。私たちは腰を落ち着けて考えれば考えるほど、この自分が神の選びのうちにあるということに戸惑わざるを得ません。腰を落ち着けて考えれば考えるほど感激せざるを得ません。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、あ、これはマリアのことだけじゃない、この私のことだ、この私たちのことだ、イエス・キリストの出来事において私たちははっきりと神からそう告げられている、おめでとう恵まれた者たち、私はあなたと共にいるんだ。神様、本当によろしいのでしょうか、本当にこのような私がこの大きな恵みを受け取ってよろしいのでしょうか。 しかし主よ、私はあなたが語りかけてくださるので私も申し上げます。私は主のしもべです。お言葉通りこの身になりますように。一体それ以外の言葉がイエス・キリストの出来事を告げられ、その言葉を受け取らせていただいた私たちのこの言葉以外の応答を私たちは持ち合わせているのでしょうか。しかしまたマリアの戸惑いはこの恵みの大きさへの感激に尽きるものではないでありましょう。神の特別な選びに自分のようなふさわしくないものが預からせていただいているという驚きとともに、しかしその神様の特別な選びが私たちの現実となったときに、私たちはなおもう一つ戸惑わなければならない側面があるとも思うのです。思いがけずに神様に選ばれたマリアに語られた神のご計画とは、天使ガブリエルの垣根なしのおめでとうという祝福の言葉にもかかわらず、人間的な視点で見れば決して簡単に喜べるような知らせではなかったと言わざるを得ません。天使は何の理由もなしに自分のようなものを選ばれた主の選びに戸惑うマリアに、その戸惑いを解消するような言葉ではなく、より深めてしまうことになる神の言葉を語りました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい、その子は偉大な人となり、意図高き方の子と言われる、神である主は彼に父ダビデの王座を下さる、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。この天使のもたらした言葉の主眼というものは、ひたすらマリアから生まれてくる御子イエスの偉大さを語ることであります。天使ガブリエルはまるで惚れ惚れとするように、やがて実現する御子のご支配をここで賛美しているかのようです。けれどもマリアの心にとどまったものは、天使が惚れ惚れと語る生まれてくる御子の偉大さではなくて、私は男の人を知りませんのに、どうしてそのようなことがありえましょうかということでありました。このより戸惑いを深めたような言葉は、しかし乙女が身ごもるという驚くべき奇跡へのその不思議さを表明する言葉ではおそらくないでしょう。むしろ彼女の言葉に響く戸惑いの色がより深まるのは、マリアが婚約者のいる身でありながら、この未婚の少女が婚約者ヨセフの預かり知らぬところで、誰とも知らない相手の子をお腹に宿している、そのことが当時の社会の中にあって、どのようなインパクトを持って受け取られてしまうかということへの恐れと戸惑いであったと思われます。未婚の娘が婚約者の預かり知らぬところで、そのお腹に新しい命を宿す、これは決して許されざることでありました。私たち現代人の感覚からすれば、これは大きくずれた野蛮なことではありますが、 このような女性は石打ちによって処刑されたとしても仕方のないほどのことであったと考えられておりました。このようなマリアの戸惑いもまた私たちに決して無関係なものではないと思うのです。神のものとして選ばれるとき、神のものとしての歩みを始めるとき、思いがけずこの世を生きていくことがむしろ難しくなったということは起こり得るのです。洗礼を受けたキリスト者となることによってこの世で生きていくことが必ずしもプラスに働くわけではないのであります。私たちはマリアが置かれるほどに困難な状況に立たされるということはあまりないかもしれませんけれども、この私たちも信仰の節操を守るための小さな戦いはこの生活の至るところでし続けなければならないと言ってよいでしょう。信仰があるために損をするということが無数にあるのです。それを一つ一つ数えていくならば得することよりも損することの方が多いかもしれません。それなのになぜ我々は信じるのか。それは神が神であり人が人であるからです。神は我々の主人であり、我々はそのしもべであるならば、神様が何をおっしゃろうが、神様がどんな人生を私たちにご用意されようが、それは丸ごと引き受ける必要のあるものであります。けれどもそれはしもべは主人の言うことに黙って従わなければならない、嫌なことも受け入れなければならないということではありません。そうではなくて、神が我々の主人であり、我々はそのしもべであるということは、目先の損得感情を帳消しにしてしまうほどの恵みの出来事であります。神をこの私の主人として受け入れさせていただくということは、このお方と共に生きること、そのそれ自体が私たちにとって目先の損得感情を帳消しにしてしまうほどに幸せでありがたくめでたいことであるのです。かつて共産主義国であった東ドイツでは、信仰熱心な人であるならば、まあ、若者ですけれども大学進学を諦めなければならない、そういう状況があったといいます。大学進学を望むときに自分の信仰について問われる、そこに本当は無神論で書かなきゃいけないけれども、そこに私はキリストを信じていると書くならば、共産主義国にあってその主義主張に合わない人間であるということで大学進学を諦めさせられるのであります。無神論の国にあっては信仰は捨て去るべきものだと国家がそう望むのであります。教会に通い続けていることが公になるならば自分の大学進学を諦めなければならないし、場合によっては親も失職してしまう可能性すらある。 けれどもある日本の牧師がその国を訪れた時、そんな状況の中にあって、それでも多くの若者たちが日曜日に礼拝に集い、いや日曜日にとどまらず平日の夜の集会にも集まってきて、語り合い賛美を歌い、そして自分たちの置かれている苦境について語り明かしたといいます。それが日常であった。その東ドイツの若者たちに、あなたたちこんなに辛い目に遭っているのに、なぜそれでも教会に通い続けているのかと、率直にその日本の牧師は問うたといいます。するとある一人の少年がこう答えてくれたそうです。僕を人間として扱ってくれるのは教会だけです。それを聞いた周りの若者たちは静かに、しかし深く、その言葉に同意を示したといいます。彼らは教会の中で聞いたのであります。私はあなたの主だ、あなたは私のスペシャルだ、あなたたちの命に責任を持つのはこの私だ。教会という場所はこの主なる神様の私たち人間に対する宣言を毎週この礼拝の中で包み隠すことなく公に繰り返し繰り返し語り続けるよう召されている群れであります。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。天使ガブリエルの言葉を聞きながら、マリアはどんなに思いがけない計画を主が自分の人生に用意されていようとも、主は私を愛しておられるんだ、主は私が本当に幸せになるように配慮してくださる主人だ。天使のおめでとう、おめでとう。その言葉を聞きながら知らされたのだと思います。けれどもマリア以上にこの私たちこそ、この天使の告げる言葉を私たちの言葉として聞くことが許されているのではないでしょうか。なぜならば私たちはマリアがまだ見ていなかった御子イエス・キリストの十字架を知っているからです。神は人間の罪がもたらした最低最悪の悪魔的出来事を通し、しかし世の始めから終わりまでのうちで最も素晴らしいことを成し遂げてくださったのことを私たちは知っているのです。神は私たち人間の罪と悪魔の猛威が頂点に達したそのところ、つまり私たち人間が最もつまらないものであるところ、いやそれどころか最も神にふさわしくないそのところで、主なる神は御子において私たちを罪と死と悪魔の虜から取り戻し、そこで神の子としてしまわれたんです。この御子の十字架を知る私たちは、神の不思議なご計画の途上にあっては、私たちが苦しまなければならないことがある、死ななければならないことすらあることをきっと覚悟するようにとも求めていらっしゃいます。けれどもそれで終わりではない。死もまた神のご計画のうちにある。神の大切な私たちを損なうことは不可能であることをお示しになるに違いないのであります。 今から私たちが祝う聖餐を通して、今再び神ははっきりと私たちに語りかけてくださいます。生きる時も死ぬ時も、私はあなたの主である、私はあなたと共にいる。聖餐において再びはっきりとこの舌で味わうことができるほどに、主のお言葉を聞かせていただきます。しかし同時に、私たちはこの聖餐に預かるときに、お言葉通りこの身になりますように。私はあなたのしもべです、お言葉通りこの身になりますようにと、主に向かってまた世に向かって告白するのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この私たちを特別なものとしてお選びくださったあなたであることを感謝いたします。私たちがどんなものであっても、イエスキリストの命が注ぎ込まれるほどに、あなたにとって大切なものとして選ばれていることを受け止めることが許されております。どうぞこのことを今一度深く私たちの心と体に刻みつけてください。そしてまたこのことを受け入れ、洗礼を受けた私たちだけではなく、まだこのことを自分のこととして聞くことができないここにいる一人一人も、また同じように神様の大切としてみなされていることを聞き取ることができますように、ただ今から祝う聖餐を通して、私たちが私たちのような罪人の仲間入りをあなたをもうすることができる、いいえ、私たちがどんなものであっても神は大切なものだと呼んでくださる、そのことをこの身をもって示させていただきます。どうぞ神様、この私たちを用い、教会を用い、世のすべてのものに告げられているこの神様の祝福の知らせを、世の終わりに至るまで私たちが運び続けることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
聖餐を祝います。聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。私たちは今、主イエスキリストの定めてくださった、聖餐に預かろうとしています。 主イエスキリストは私たちのために十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって罪をあがない、何の勇しもない私たちを招いて神の子とし、ご自身のよみがえりの命に他ならぬ永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのであります。そして常に私たちと共にある聖霊は、この主の定められた食卓の交わりに主ご自身がご臨在されることを確かなこととしてくださいます。この主の招きの言葉を確信と喜びとをもって聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を囲みたいと願います。聖餐は心に信じ、口で公に言い表した信仰によって預かるべきものでありますから、会衆の中でまだ洗礼を受けていない者、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式を終わっていない者は、これを受けることができません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者は、どこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。なお媒産停止の会期を受けている者はこれに預かることができません。ただいまから祝います聖餐は、洗礼を受けたキリスト者たちの囲む食卓であります。まだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできませんか。けれどもこの小さなパンとブドウジュースを飲みながら、本当にこのことをありがたく、涙が出るほどありがたいことだと喜んでいるキリスト者たちの姿を、不思議だなと思って見てくだされば大変ありがたいと思っております。今私たちが預かり祝います聖餐というのは、実は今私がいたしました説教と何も変わるところがありません。これに預かるとき、私たち教会は一人一人が、今私が代わって語りました教会の言葉をその通りだ、私たちのために語られた主の言葉だ、この身を通して私たちもその言葉を証しする、その印の食卓であります。どうぞその小さな杯とパンをありがたがって食べている私たちのことを驚きながら見ていただきたいと思います。そしてまたお一人お一人も、神はすでにこの喜びの中に招き入れることを望んでおられること、洗礼での恵みへと招いておられることを受け止めていただければと思います。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたに名を呼ばれ、あなたに導かれ、ただいま私たちを養うためにあなたがご用意くださった喜びの食卓に預かろうとしています。今は語れ食されるパンは、私たちがどんなものであってもあなたが私たちを愛してくださり、選んでくださり、このしもべを哀れ深い主人として受け入れてくださるキリストの十字架の愛の印です。この食卓に預かる私たちは、私たちの命を守るのは自分の努力ではなくてあなたの恵みであることを改めて告白いたします。どうぞ今己に頼る思いから私たちを解き放ち、聖霊によって心を高くあなたのもとにあげることができますように。キリストの十字架と復活によって罪許され、あなたの子とされた私たちがこの食卓においてあなたとの親しい交わりのうちに悔い改め、また悔い改めのためて立ち上がる喜びに生き生きと生きることができますように、この食卓によって力を得、与えられた伝道の使命、すなわち主イエスキリストの十字架の恵みを全てのもとに語るその使命に励むことができますように、この食卓に預かることのできない友がこの私たちの姿を見て、また私たちの語る言葉を通して一日も早くあなたの群れの中に戻ってくることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。 招きの言葉。神はその一人子をお与えになったことによう愛された。一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。愛さんの長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。この杯はあなた方のために流される主イエス・キリストの血による新しい契約です。アーメン。 富は各自持ち帰っていただくことになりますけれども、アルコール麺を飲み終わったカップに入れて、これも畳んで入れちゃうとバッグの中でこぼれることはないと思います。生産感謝の祈祷をいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがくださった洗礼の恵みによって始められた新しい命を養う生産の食事に今預かることができましたことを感謝いたします。この食事によって私たちはあなたの約束が決して言葉だけのものではないこと、まことにこの私たちの生きる現実に体を備えるものであることを改めて悟るものであります。この食事によって世に仕えるキリストの体として形作られる私たちであることを覚え、私たちに与えられた具体的な宣教の使命と責任にこれから生きることができますように。しかしまたその技はひたすらあなたが備えてくださる恵みによってなされていることを信じ、あなたにお委ねしながらその技を喜んでなすことができますように。この見える言葉なる生産によって私たちの心と体の全体がいよいよあなたのものとされ、私たちのキリストを語る言葉も主のものとして用いられていくことができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
献金をお捧げします。賛美歌95番、95番を捧げ賛美します。
げします。
正英543番祝祷高僧を持って礼拝を終わります。542番、失礼しました。542番
祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。